The DJ Taro Podcast.
どうも。The DJ Taro Podcast です。以前ずっとポッドキャストやってたんですけど、まあ、なんかやめて、また突然やろうかなと。そう、まあ、ポッドキャストを、こう、ね、構築していく、システムの環境だったり、こう、いろんなことを考えていたときにも、ちょっと、一回、やめようかなと思ったんですけどね。今はまた、Spotify でポッドキャストを楽しめたりとか、それこそ数日前ですけど、iTunes がね、Apple から、iTunes っていう形ではなくなる、Mac ユーザーはね、でそこからまた、音楽用のミュージックソフトと、映像関連のソフトと、さらにポッドキャストのソフトと、3つにこう分割されるっていうね、アップルの発表を、見たときにですね、うわ、ポッキャスって日本どうなんだろう今と思って、自分がやってたのも結構何年前かな、10年は経ってないと思うんですけど、そのぐらい の期間が立っていて、今日本ってポッドキャストって感じじゃないよなっていうのが正直、どっちかっていうと、YouTuber、 ただね、もうこれちょっと、ポッキャストだから結構なんていうの、好き勝手言おうかなと思って、YouTuber とかって何が面白いのかなって、面白い人にまだ僕は出会ってないのかもしれないんですけど、それかもう年齢的な感覚的に僕がついていけてないのかどうか分かんないし、ちゃんと見れてないものもあるんですけど、結構ね、海外の、YouTuber っていうか、いろいろそういう投稿してる人のは見て好きなのはあるんですけど、あんま日本のはねっていうのが、あって、その YouTuber 今も今全盛って言うかな、どうかな、やっぱり日本って何でもそうですけど、先にこう話題の方が先行しちゃって、火はつくんだけど、あんまりこうまだ中身が充実してないっていうタイミングで、最終的にそれもなんとなくこう、廃れてっちゃう。もったいないですよね。いろんなことがなんかちょっと成熟しづらいというか、楽しいものはやっぱ長く続けばいいのに、結局流行りでなんか終わっちゃうみたいなのね。そこへ来て、またポッドキャストの良さっていうのは、自分もラジオやってるからっていうのもあるんですけど、音声のみっていうね、そう、絵がないっていうのが物足りないのか、逆に、気が楽なのか、なんかしながらでもできるし、っていうところも、ありますよね。そこで、今はね、僕JWAVE で普段12時からね、3時間のプログラムをやって、以前4時間だったんですけど、1時間カットになって、3時間になって、3時間も結構長いなって思ってるんですけど、いつも時間足んないんですよね。結局、曲をなるべく多めにかけてて、音楽のことをメインに話してるので、もちろん音楽の話ももうちょいしたいんですけど、関係ない話もね、だらっとしたいなって、CM 行かなきゃと思って、時間とかも気にせず。それでなんとなくまた始めようかなと思って、第1回目が何しようかなって思って、今運転してます。はい。さっきブルーンって言ったでしょ？一応そこでエンジンをかけましたっていうアクションで、今、運転しながらの放送です。移動中っていうのは大体音楽聴いたり、結構この、なんていうの、一人になれる時間が、いろんなこと考えたりとか、いろんなこう物事を組み立てたりとか、結構大事な時間で、それで今は、事務所から歯医者さんに向かう途中を車の中なんですけどね。いや、もうだいぶあれですね、夏っぽくなってきて、ね、 梅雨に入るまでのね、このぐらいの期間が一番好きなんだよな、日本の気候の中でも。もうだいぶこうジメッとしてきたって言えばあれなんですけど、夜はね、まだ朝方とかも涼しいから。東京都サンディエゴ、あのね、サンディエゴって機会があったらみんな絶対行ってみてください。別に観光で何が見れるとかっていう、なんかそういうエリアじゃないんですけど、日本で言ったら何かな、軽井沢みたいなとこかな。なんかアメリカの人たちも避暑地的にこう集まってくる。で、あと例えばトム・クルーズの別荘があったりとか、あのでっかいうち誰んだろうって言うと誰かの家みたいなのがあったりとか、まあ、結構のどかなとこなんですけど、何があるっていうわけじゃないんだけど、すごいなんかこうのんびりで、適度に海だったり、まあ、自然もあって、まあ、人もアットホームで、なんかいいんですよね。僕2度ぐらいしか行ったこと実はないんだけど、まあほらハワイとかね、もっとやっぱほら年1ぐらいとかしかさ、こう休み取れないから、どうせだったらやっぱりちょっとこうなんかリゾートでね、ゆったりできる感じの方が好きは好きなんですけど、サンディエゴいいんだよね。だから今のこのぐらいの時期はですね、まあ、東京都サンディエゴって呼びたくなるぐらい日本の気候もね、まあ、悪くないなというふうに思ってて、まあ車は可能な限り屋根のない車が好きなんで、まあ、今も一応オープンカー乗ってるんですけど、はい、こうポッキャスやってるとね、やっぱほら、まあ、クリアに音取れないとあれなので、ちょっと今屋根は開けられないな。あ、今高架下くぐりましたね、山手線かな、あれ。はい、iPhone で撮ってるんですけど、まあ、本当だったらちゃんとね、自分とこのスタジオでちゃんと綺麗な音で撮りたいので、まあ、今後は今ちょっと iPhone がガタガタってなりましたね。これね、また運転中に触ったとかね、まあ、なんか言われるとね、もうめんどくさいからね。はい、ちゃんと車止めましたよ、今。ね。で、ちゃんともう一回ポジションを直して、はい。はい。で、あえて止まったアクションのもう一回アピール。
はい、今。なんか ポッキャス用のアプリを使ってるんですけども、勝手に保存とかってなってて、いやまだ終わってないし、これエンジン止めたから、そんな機能ないでしょ、いくらなんでもね。いや特に話すことも決めてないので、なんか今日とりあえず第一回目ふわってやってみようかなって、スタジオでやればよかったんですけどね。なんかそれもちょっと面白くないかなと思ってね。今まあ、原宿っていうか、そうですね、まあ、原宿のあたりからですね、まあ、新宿方面にこう向かってる状態なんですけど、この間にすごい100軒ぐらいのタピオカミルクティーって文字見たかな。すごいね。表参道はさ、とにかくいろんなのが、まあ、上陸してきますけど、もう今は黒糖タピオカやれば間違いないっていう時代なんですかね。これが日本が怖いのは、あと、まあ、どんぐらい持つかですよね。うん。いや、僕もほらパンケーキのお店やってるじゃないですか。で、いろんな人にパンケーキのブーム去ったらどうすんのって当時言われて、別にパンケーキのお店じゃないんですよ。時間帯ごとにメニュー変えてて、でパンケーキは、まあ、ちょうど5年前、なんかまあ、アイテム的に面白いから、来そうだし、ちょっとやってみたいなっていうのは、ちょっと変わったパンケーキ作りたいなと思ったのが当時のきっかけで、まあ、DJ はなんかやっぱ丸いもんが好きなんですかね。レコードだったり、パンケーキも丸かったり。まあ、ある人に言われたんだけど、やっぱ DJ ってミックスするのが好きだよねって。音楽だけじゃなくて、こういろんな要素をこうミックスする。だからパンケーキにいろんなものをね、今踏み切りです。踏み切り。ガタこと言ってます。パンケーキにまあ、いろんなものをこう、ミックスするっていうね、こう要素が、まあ一つ、ちょっと面白いところかなって個人的には思った部分でもあるんですけどね。えだからやっぱりね、当時に比べればだいぶパンケーキ屋さんも減ってね、 まだ人気店は人気店ですけど、まあ、いろんなとこにあのうちのスタイルもパクられたりとかっていうのはありますけどね。幸せのなんとかとか、まあいいや。結構こういうこと言えちゃうのがあれだね。あの、まあ、ポッキャスのいいとこですね。はい。いや、タピオカミルクティーね。あんまり自分では飲まないですけど、みんな飲みますか？やっぱ黒糖が入ってるやつ？ね。あれも、不思議なんですよね。流行んなくなるとみんないつか、そんなに好きだったもの嫌いになっちゃう。だからあんま好きとかじゃないんだね、やっぱりね。そういう話題のところっていうのが先行しちゃうんだね。やっぱ本当に好きなものを追っかけたいよね。うん。なんて言ってる間にですね、歯医者さんに着きました。これからちょっと車を駐車してなんですけど、あの意外に時間にはあのきっちりしてる、当たり前なんですけど、歯医者さんで、ここ駐車場がめんどくさいんだよな。しかも今ちょっと駐車券取ってくんね。機械がね、左ハンドル用には対応してないので、しかもね、なんか変な立体が降りてくるの待ってなきゃいけないんでね、やばい、もう4時半からなのに4時半になっちゃった。怒られちゃうから早く行かないと。はい、ということで、よくわかんない第1回目のポッドキャストはこれで終了です。まあ、ポッキャストだと普通音楽かけられないんですけど、あの Spotify と実はあのジョイントしてなんか音楽も聴くことができるっていう、ちょっとなんかそういうスタイルの、やっぱり今時のポッドキャストだね。なので今お気に入りのですね、カリフォルニアのちょっとこうラップ&ボーカルで面白いアーティストがいるんですけど、その、リゾというアーティストのですね、今ちょっと話題ですよ。リゾちゃんはあのチャーリー XCX と一緒に、デュエットしてたりとかね、かなりちょっとこうコメディータッチの面白い彼女なんですけど、リゾのですね新曲、リミックスがですね、ブレイクボットがやったものがあるんで、それを聞いて、お別れしたいと思います。それではまた次回。なんかまとまりなくてごめんなさい。チャオ、 DJ 太郎でした。あ、すいません、あのなぜ途中でちょっと音質が変わったんだっていうのをあのすごい不思議でちょっと考えてたんですけど、どうやらあの車の中のオーディオシステムに Bluetooth で接続されちゃったんで、あの車の中のマイクに切り替わっちゃったから、なんか前半電話っぽい音だったんだなって思ってます。はい、なんとなくこの車のポッキャスにはまりそうですね、カープールカラオケならぬカープールポッキャスト。はい、あの少しずつバージョンアップしていければと思いますので、お付き合いいただけたら嬉しいです。ということで、また次回。あの歯医者は無事終わりました。どうも、 Thanks for your access。 DJ 太郎のポッドキャスト、 Driving Podcast、 車の中から今日もお届けしております。赤坂で、チューンというですね、土曜の深夜の番組のナレーションを終えて、今外苑東通りをですね、六本木の交差点に差し掛かってるんですけど、あのカラオケ館、交差点のそばのですね、カラオケ館の隣にパンダシュガータピオカ専門店できましたね。とうとうタピオカムーブメントが六本木にもやってきたね。いや、でももうボロ儲けのビジネスですよね。タピオカ粉みたいなのはもうえらい安く買えるんで、あとは安いミルクティーがあればね。まあちょっと飲食やってる方から言わせてもらうとですね、当然提供するためのそのオペレーション環境、もう冷蔵庫と流し台とカウンター台だけでしょ。だから店舗スペースは非常にコンパクトで良くて、めっちゃ回転率良くて、で原価、実際の原価が、まあ、こんなの 4,50 円するかみたいな、まあ、どれだけ材料を、ね、当然多く取れれば単価下がるのもあったりもすると思うんですけど、ね、50円で 5,600 円で売ったらね、原価率 10% 以下だから、まあボロ儲けですわね、これね。ねえ、どうですか、みんなタピオカ好き？ 僕は別に興味はまあないっちゃないんですけど、ねえ、脂肪分と炭水化物で一杯のカロリーっていくつぐらいなのかな、ちょっとね、そういうのをちょっと暑いんで窓開けました。これエアコンかけられないからね、エアコンかけるとエアコンの音ゴーとか言って入っちゃうんだろうから、今ドン・キホーテの前ですね。六本木のドン・キホーテもかなりカオスだね。今日はそして暑い、梅雨に入ったっていうのにこんなに、空梅雨な、まあ、昨日か一昨日雨降ってたんだっけな、ね、まあ、そうするとやっぱ冷たいものが飲みたくなるんで、イコールタピオカになるんでしょうかね。タピオカじゃないんですけど、さっきまあ、一応ね、なるべく糖分ね、糖質、糖類は控えるようにはしてるんですけど、だからまあ飲み物とかもだいたいまあコーヒー、もちろんですよ、ブラックですよ、ブラックのコーヒーかお茶とかね、お水になるんですけど、たまにシュワッと炭酸でね、まあコーラまでは飲まないけど、水やサイダーとか、まあ、たまにそういうのは飲みたくなるんですけど、今日久々にね、ミニッツメイド、ミニッツメイドの、あれはなんだ、白ぶどうか、なんか白ぶどうアロエ、白ぶどうアロエ入りみたいなやつを自販機にあるんですけど、飲んだんですけど、うまかったな。なんかまあそこまで甘ったるくもなく、白ぶどうのあの果肉がちょっとなんかナタデココっぽい、そういえばナタデココってあったよね。そのいろいろ流行るこうスイーツのね、まあ、工事してますね。何ができるのここ、今東京タワーの方面に向かってて、なんだっけ、外務省の建物があって、ここ麻布郵便局あったとこだっけ、なくなっちゃったの？すごいでっかい土地ですよ、ここ。なくなったってことは。うわ、奥まで。これ何できるの？ちょっとみんな興味あったら調べてください。麻布郵便局跡地。マンションじゃないでしょうね。多分なんか何ができるって書いてあるんですけど、ちょっと運転しながら。うわ、奥もすげえこれ。かなりでかいっすよ、土地的には、ええ、ここは一体何ができるんだろうね。マンション、ただここマンション無理だろうな。だってもうロシア大使館の向かい側なんてもううるさくてしょうがないよね。いろいろそういう車通ったりとかするからさ、無理だよね。雰囲気はいいんですけどね、いやー、僕の会社のそばなんで、まあ、この辺はもういつもまあ庭な感じなんですけど、こんな近くにこんな建物が急になくなってたって知らなかったなね。東京ってスペースがないないって言うんですけど、気づくと新しいものがどんどん立っていくじゃないですか。でも前に何があったのかパッと思い出せなかったりするんですよね。ついこの間まであったし、よくそこ通ってたし知ってたはずなのに、いざあそこ何があったかなって思い出そうとすると覚えてないというか思い出せないというかね。だから新しくタピオカ屋ができた前にも何かあったはずなんですけど、それも思い出せないんですよね。もっかいナタデココのブーム来ないかなね。まあ時代もありますからね。タピオカも前も一回こんなブームじゃないけどありましたもんね。 みんな何が好きなんだろう、これからの時期って。まあかき氷もいろいろね、今こだわりのかき氷が、まあ、もう一年中食べれたりもしますけど、やっぱ夏にね、人気になりますよね。前も僕もお店でねかき氷やってたんだけどね、かき氷超大変。やっぱりあのふわっとした状態で氷を出すためにはもう氷をいい環境で管理してなきゃいけないので、じゃないとすぐこうガリッとなるしね、こうトーストぐらいのサイズのかき氷用の氷をねで削るんですけど、あのちょうどいい状態にしといても連続して出ればいいんだけど、ちょっと間が空いたりとかするともうすぐ溶けちゃったりとかするからね。かき氷のソース、これもあの当時僕もお店でできなくて家で作ってたんだけど、いちごとかマンゴーのソースとか美味しいんだけどね、手作り時間かかるのよ。でもやっぱ市販のやつってちょっとなんかね物足りないんだよね、調整もね。まあそういうの混ぜてもできないことないんだけどさ、こだわっちゃうとやっぱりこうね、やっぱタピオカ楽だわ否定してる割にはタピオカビジネス、タピオカビジネス的には評価してますよ。あらすげえなって。うん、今飯倉というところから曲がってですね、まあ、いつもの桜田通りね、このまままっすぐ行くとまた白金高輪なんですけど、僕はこの後ですね品川に行きます。品川の江南口です。僕がちょっと通ってるですね耳鼻科があって、というのは少し喉をやってしまいまして、正確に言うと喉じゃないんですよね、はい、上咽頭炎っていうね、まあちょっとした症状なんですけど、声が枯れたりとかするんですね。で風邪の症状に近いものがあったりとかするので、まあ、風邪が長引いてるのかなって思うんだけど実は違うっていうね、はい。まあ、この間 あのずっとオンエアを聞いた時に声が出なかったっていうのをね、あの実際に聞いて感じた方も多かったと思うんですけど、あの今落ちましたよね電話ね、すいませんね。いやね、まあ20年番組やってて声が枯れて出ないっていうのは僕は一度もほぼないんですよ。これはあの本当にその風邪とかでその喉に負担がかかってかすれて声が出ないっていう場合だと、まあ喉を使わずになんとか喋るっていう方法があるんですね。でそうすることによって 2,3 時間ぐらいは通常と同じような感じで近い状態で声を出すことができるんですよ。でこれはあのマイクの特性をちょっと使ったりとかする、まあ、ある種のテクニックなので、それはそれでできるんですけど、今回の場合ね、それでやっても声が出なくて、なんだろうと思ったんですけど、結局あの喉じゃなかったんですよね、上咽頭炎っていう。だからちょっとこう鼻からこうね、鼻のこうと喉こうつながってるじゃないですか、その途中の部分がまあ乾いちゃうっていうね、粘膜がこう少なくなって乾いちゃって、あの要するにこうまあそのまま風がこうね、空気が入ってきてよりこう乾いてしまって、で油ささずに、あのオイル刺さずにこうエンジンが回転するとか、それだけで熱持っちゃってガーってなるじゃないですか、まあ、それに近い状態だって言うんですよね。で風邪菌とかそういうあのウイルスとかもその粘膜がブロックしてくれるんですけど、粘膜がないと直接入っちゃうんで、まあそうすると実際の風邪を引きやすくもなったりもするんですけど、それでそれの治療のためにもどこ行こうかなって、まあ声とかまあ結構そういう喋りの仕事とか歌ってる人があの行く耳鼻科っていうのが3つぐらいあるんですよ。 で1個の耳鼻科は、まあ、僕はその症状の時に行こうと思ったんですけど、もう相当待つし、時間的にこれ次の仕事の時間も含めると無理だなと思って、その時、まあ、諦めて、それでもう2つの選択肢 の、 まあ、物理的に近いところで品川っていう場所を選んだんですけど、まあ、そこもすごい混んでるんですよね。で、まあ、その上咽頭炎っていう状況を伝えられて、でその治療っていうのがですね、その喉の裏の部分に直接薬を塗るんですけど、なんか棒みたいなのガーって突っ込まれて、でもうずーもう死にそうになるんですよ。痛いし、そこの先生がまたインパクトあるんですけど、先生がこう躊躇なくガー入れる。まあ多分おえってなっちゃうから、もうそのねことを考えたらもうさせてやった方がっていうあれなんでしょうけど、あれ自体ちょっと喉に負担なんねえのかなってちょっと逆に心配になるんですけど、終わった後のヒリヒリで本当にいつも痛くて泣きそうです。でこれを週1回10回から20回やってくださいって言われてるので、まあ頑張って週1ちゃんと行けたとしても 4,5 ヶ月それ通ってやるってことでしょ。今日で4回目かな。もう怖いっす、痛くて痛くて。まあでもね、声の商売をやってる身としてはやっぱ大事なので、もうだいぶこうやって復活はして、だいぶ自分的にもその声帯に問題があるわけじゃないので、なんとなく分かってきたんで声は出せるんですけど、治療に行くたびに絶対なるべく喋んないでくださいって言われるんですけど、それ無理だ俺って思って、なので騙し騙しやらないといけないんですけど、ただね、品川の港南口、ね、新幹線の入り口だったりとか、あと大きい会社とかね、ソニーとかあったりとかするんですけど、それあとインターシティ展示会とかやるホールとかがあるんですけど、インターシティもでっかいのね、あそこね、でさらにですね、品川と言いますと食肉市場ってのがございます。要は築地のお肉版ね、肉の仲卸業者がいて、そこでね、競りがあって、でお肉は解体されたりするんで、お店的には僕もお世話になってるんで、そっちはそっちで行ったりするんですけど、まあ、ゆえにすごいんだよね、品川の駅前のその港南口っていうとなんとなく新しいエリアなんですけど、そのね横丁がね、なんか立ち飲みみたいな焼肉みたいのがねポンポンポンポンいくつかあるんですけど、そのねインパクトがすごいんですよね。これ道通路、建物と建物の間にできたなんかちょっと中途半端な隙間、ここ通っていいのみたいな、そういうとこ入ってくんですよ、そういう横丁で。そうするとお店があるというちょっとこうリアルロールプレイングゲームみたいな感じなんですけど、そこにね一軒おすすめの立ち飲み焼肉屋があるんですよね。3時からやってるんですよ、3時から。それでもう当然ホルモンとか新鮮なホルモンをもう食肉市場からのね直接で業者からポンと取って出してくれる立ち飲みの焼肉屋で、3時のおやつに焼肉食べれちゃいますよ、鮮度もいいしお値段も安いので、はい、お値打ちなので、はい、春日って言います、焼肉春日、ね、このポッキャスやってるといつも最終的にはなんか、まあ、食べ物の話になってますよね、いや春日はこれ絶対、まあ、品川の、港南口に行ってちょっとまあ立ち飲みでいいよ、匂いも まあ匂いとかね、あの普通のガス網なんで、あのそんなに煙を吸う要素が、ただまあ、あのもうオープンエアに近い状態なんで、まあ、ある意味もう立ち飲みバーベキューって言ってもいいぐらいなあの環境です。ちゃんとあのテーブル席とか座敷の席もあるんですけど、まあ、できれば1階のちょっとこうよく言えばオープンエアな空間で召し上がっていただくのがいいかなというふうに思いますけど、はい、これは今日行っちゃうの俺、このポッキャスのいつもの流れからするとね、恐怖のだから治療を終えた後、終えっつって本当に終えた後に、でもあれなんですよね、治療した後って喉痛いんだよないつもね、しばらくその状態で焼肉とか食べていいのかななんて考えつつ、行くのか行かないのか、まあ、それはまたさらに次回のポッドキャストでって今ちょうど品川グース、品川プリンス高輪プリンスちょうど目の前に JR 品川駅を望む、でその反対側が港南口のエリアなんですかね、品川駅前にまだアンナミラーズあんのかな、品川のウィングの2階あるわ、アンミラ、もうアンナミラーズってもうここしかない、あ制服見える、あの制服ですね、白シャツにちょっとこのオレンジの、あえてシャツワンサイズちっちゃくねえかみんなっていうのが当時ねちょっと話題になりましたけど、アンナミラーズお台場店とかね自由が丘にもあったし、僕は結構あの西麻布の近くにあったねアンミラお世話になってたんですけどね、まあ、ここだけ残ってんだ、だからってここパッと来ねえよな、でももう満席ですね、港南口に車で行くにはですね、これ今まあ15号ってとこを走ってるんですけど、品川駅からこう川崎方面に向いてまっすぐ行ってちょっと行くとね変な国って左に曲がれるようになってて、変なトンネルというかそこ一回通って反対側行くんですよね、これね間違えるとね手前に東品川の方にあの抜けちゃう踏切があって、そっちかなと思って間違ってそっち行くとね、あの京急の踏切を越えて違う方行っちゃうんですよね、これはそこを、これ車乗ってる人しかちょっと分かんないと思いますけど、その踏切がなんかみんな超あのいつもすげえいろいろカメラ持った人がね京急の写真撮ってるんですよ、ここなんかそういうあの撮り鉄の皆さんにとってのこうナイススポットなんですかね、すげえ車道ギリギリまで出てきて撮ってる人とかいてちょっといつも怖いんですけど、そこ行っちゃいけない、その一本先を行くとですね謎のトンネルみたいのがあって、この品川の線路を越えて港南口に行けるんですね、もうねだいたいいつもねここ通るときは気分がブルーなんだよね、直すためなんだけどあの激痛で、まあ、ちょっとねその鼻炎の症状もあるみたいで、なんかその鼻炎の薬を塗るためにこう細長いこうなんていうの細い管みたいなのを鼻の中に入れるんだけど、こんな長いの入りますかっていうのを先生がシュンって入れるの、もう行きますねとかそういう躊躇ないんですよ、あれがもう恐怖でいつもで、今日はなんか今日は経過を見るんでまた鼻にカメラ入れますねみたいな感じだったんですよね、やばいもう恐怖の港南口です、まあねでもしょうがないよね、今日も頑張りますよすご
ごいまた工事してる。またなんかできるんだね。これあのインターコンチネンタルホテルのストリングスホテルっていうのがあったりとか、まあ、ちょうどね線路際のところに不思議なねエリアですよ。江南、こう新しいちょっとこうビルがこう密集してるエリアと食肉市場と、あとそういう飲み屋街のめっちゃ道狭いのにすごい横丁感とがこうマッシュアップされたもう一つのあれですよ、バミューダトライアングルみたいなところですからね。こうなんですだね。車止めるのがな大変なんだよな。駅地下の駐車場がほとんどいつも空いてないんですよね。インターシティ止めた方がいいのかな。やっぱり気分的にあの行きたくないんだな。頑張ってあの今日もあの先生に治療していただいて、その後に、さっきの横丁の焼肉屋を次回分としてご紹介できればなと思うので頑張って行ってきます。このポッドキャストをこういつもこんな感じでやってるんだけど、これでいいのかな。なんかあのまあ、車で走ってるね、あのフラットな気分で喋りたい&その行く先々にちょっと目に入ってくるものをテーマに話そうっていう感じでいつもやってるんですけどね。はい、ということで今日もゆるりとお届けしました、DJ タロー Podcast、また次回ぜひ、江南横丁の焼肉屋の話が元気だったらできるはずです、また聞いていただければと思います。それではバイ。どうも、Thanks for your access DJ 太郎のポッドキャストご拝聴ありがとうございます。このポッドキャストはですね、まあいつも僕車の中から基本お届けしてるんですけど、まあその行く先々の目に見えるものとかにインスパイアードを受けて喋る内容を決めてないっていうところなんですけど、あ、どうですか、ちょっと今週から音良くなったような気がしません？なってるのかな、ちょっと後でチェックしてみないと分かんないんですけど、カメラを使ってます。あ、カメラじゃねえや、マイクを使ってます。基本はもう iPhone1 個でね収録してるんですけど、まあ本当便利な時代になりましたよね。昔ポッキャスやるのはまあもうスタジオの中で普通にね収録とかやるのと同じ環境でやってたんですけど、まあなんかそれじゃちょっと面白くないかなと思って、はい、一応今はこのスタイルでいますけど、ただまあ、当然僕の声以外にも、まあ、車のブーンと音だったりとか外の音だったりとか、まあ、ある程度なんかそういうのが入ってきた方がね空気感っていうかそういう、 こう臨場感があって僕はいいかなと思うんですけど、逆にまあなんか音声ポッドキャストとしてはちょっと聞き取りづらいって思う人もいるかもしれないので、まあ、間を取ってちょっとマイクをねiPhone に挿してみました。あのライトニングのコネクターから挿せるね、まあまあ本来使い勝手のいいマイクなんですけど、この環境に適してるかどうか分かんないんで、まあ、今日もある意味テストですね。こうマイクをね使ったもう一個理由は、あの、まあ、iPhone のマイクだと指向性って言って結構広く拾っちゃうんですよね、声以外の部分も。まあなので空気感がすごく活かされるんですけど、マイクにもいろんなタイプがあるんですけど、このマイクは基本的にこう前方の方から の音を拾うような格好なので、まあ、そうするとあのもうこの時期暑いじゃないですか。ちょっと車の中エアコンかけたいんだけどさ、またエアコンの音がうるさいとかなるかなと思ってあのかけてないんですけど、これでかけて大丈夫かなっていう今日これテストも兼ねて、なのでうまく撮れてなかったら幻の回になっちゃいますけどね。 まあ、前回はですね、品川に僕行くのはとても憂鬱な耳鼻科のね、まあ喉の治療があるんですけど、その先で見つけたうまい、早い、安い、焼肉屋さんをね、前回ちらっとだけご紹介したんですけど、まあ、品川の江南口って言いますとビジネスエリアではあるんですけど、昔ながらのあのね、食肉市場、芝浦食肉市場っていうのがありまして、もうご存知の通り、あの築地のね、お魚とかのお肉版ですから、はい、競りがあったりとか、まあ、その仲卸の業者さんが中で解体してね、まあ、いろんなとこに発送したりするわけなんですけど、でもね、近隣にね、ぶっちゃけじゃあその芝浦直送みたいな感じの美味しいお肉屋さんあるのって言うと意外にないんですよね。そんな中、もう裏路地のほんと狭い通りをこうガーッと入ってて、こんなところに店あんのっていうところにありますですね、焼肉春日、ひらがなで春日なんですけど、まあ、一軒家を改築したような格好で1階が立ち飲み、この1階がいいんだよね。カウンターでもあのだから一人焼肉みたいな感じで、ね、ロースターが置かれて、はい、まあ、もう好きにやってくださいと、まあ、外のオープンエアも感じられますから、ちょバーベキュースタイルですよね。もう僕は断然1階なんですけど、で2階がテーブル席で、3階がまあお座敷になってたりとかするんですけど、ここがね、お肉がいいです。あの野菜とかサラダ系も美味しいんですけど、僕ネギがダメなんですけど、ここのネギサラダが食べられるっていう、ネギ食えんの俺っていうね、驚愕の、はい。でお肉もいわゆるなんていうの、普通にカルビとかロースとかね、そういうお肉を小肉って言うんですけど、まあ、その小肉系はですね、僕よく築地で買いに行ってる吉沢商店さんね、銀座吉沢の築地のお肉屋さんでもおなじみね、吉沢さんがやってるんだから、もう間違いないです。まあ、あまり言えないですけど、名だたる有名焼肉店とかいろんなところに卸してる松坂牛をね、東京に持ってきた松坂牛ってブランド牛を作ったお店さんですからね、はい。もちろんそこで扱ってる牛は松坂牛ではないんですけど、いやもう黒毛和牛のメス牛のみで、非常にそういう意味ではリーズナブルで食べれるんですよ。なんか今ほらもうあんまり刺身みんな食べないあれじゃないですか。だから焼肉屋さんに行ってもね、もうあんまりカルビっていうメニューね、食べなかったりメニューにはなかったりしますよね。まあバラの部分をうまくこういろいろまた細かく分割して部位ごとに、まあ、ネーミングが変わったりとかしますからね、はい。なのでただここはね、非常にもうシンプルで、いわゆる赤身系だともうロース、並ロース、上ロースで、カルビが並カルビ、上カルビ、特上カルビってあるんですけど、僕も普段ね、もうあんまりカルビっていう部位としては食べないんだけど、ここのうまいわ。もちろん上も美味しいんだけども、並カルビで十分、ロースも上カルビも美味しいんですけど、並カルビでも十分なので、お友達と行けばなんか一個ずつ頼んでみてねっていうのもありだし、うまいんですよね。またタレもちゃんと絡んでるし、はい。それ以外だとね、やっぱりね、ホルモンもやっぱりこう築地から、築地じゃねえや、その芝浦の食肉市場のね、はい、もう専門のその内臓の業者さんからキュッといいとこ取ってきてるんで、うまいですよ。まあタンはね、結構薄切りのタンなんですけど味わい深いし、あとはね、まあ、ホルモン系だと、まあ、コプチャンとか、僕好きなのヤンっていう部位があるんですけど、なんかイカっぽい食感なんですけどね、これも美味しいし、あとハツモト、ね、ちょっとあんまり普段そんなにた さんのところで扱ってないようなあのものもありますけどね、あのつらみとかね、頬のお肉のあたりなんですけど、こういうのもねうまいんですよ。で全部ハーフサイズがあったりするので、もう僕一人焼肉するときはハーフサイズ。ただね、締めの牛飯みたいのあるんですよ。まあ多分カットするときに出てきた切り落としたお肉と、あとあの出汁とかはうまくそのホルモンのあの部位とかも使って、めっちゃくちゃその味わいのうまいね、あの牛飯があるんですよね。これなんかいっちゃうんだよね。非常に、おすすめです。この間前回はまあこういう話した時に、やっぱりまあ音声で楽しんでもらうって言いつつも、やっぱ画像あった方がいいよねっていうことでアメブロの方にちょっと載っけたんですけどね、あの最近ノートあるじゃないですか、ノートっていうね、サービス、ノートにも一応アカウント作ったんで、あれノートに流した方がいいかなと思って、あの ノートにも音声載っけられるんで、そしたらもうノートの方でポッドキャストでいいのかなと思う。わ悩みますわね、どこに載っけとこう。まあ、このポッキャストをアップデートするときに、その情報のね、どこにアップしたかっていうのも、あのリンク貼っときますんで、まあ、そのうち塩梅のいいとこ探していきましょう。はい。ねえ、なんか今日は、あんま梅雨っぽくないですよね。梅雨入ったっていうけど、まあ今日は今ちょうど曇りで、っていうとこなんですけどね。かといってそんなに雨降んのかな。ね。降ってくんなきゃ困るけど、降んのも嫌だよね。雨ってめんどくさいですよね。今日はね、なんか、この間テレビで、しつけっていう話をしていて、そうそう、朝のね、情報番組で、お子さんのしつけ、つって。それで箸の、持ち方がなんか悪いと、箸がちゃんと持っててないとお嫁に行けないとかって幼稚園とかの先生、小学校の先生とかに言われて帰ってきて、それを聞いたお母さんがどう思うって言って、まあ、SNS でっていうね、そこにご意見があって、皆さんもそれ 見ましたっけかね。まあお嫁に行けないっていう表現になって、なんかお子さんがそれビビっちゃうから直すっていうんだと、まあまあまたちょっとこうベクトルも違うのかなっていうふうには思いますよね。まあ箸の持ち方、確かにこう見るときに、なんていうの、鉛筆持ちみたいな人いるじゃないですか。おかしいけどそこまでスーパー違和感がないですけど、確かに5本指全部でグッとこう握り拳みたいに持ってたら、それは確かにちょっとね、よく器用に使うよねとかって思うけど、やっぱ気になるよね。なんか気になっちゃいますっていうのはありますよね。皆さんはどうですか。例えば箸の話に言及したら、僕はね、そういう意味ではね、母親が基本こうね、一緒にいる時間が多かったですから、しつけをするわけですけど、まあ母親は結構箸の持ち方上手だったような気がするんだけど、でもやっぱ日本人じゃないからさ、その辺のこう感覚的なものがね、備わってないから、だから厳しくあんまり言われてなかったんですよ。で僕もね、箸の持ち方ちょっとおかしかったんですね、実は。でそのまま結構育ってね、二十歳ぐらいの頃に父親にですね、そんな今更かよと思うんだけど、そんな箸の持ち方してんのって言われて、まあって、いやもう恥ずかしいからちゃんと直しなって言われて、まあはいはいとは思ってたんだけど、でまあその時にもう一回持ってごらんっつって持ち方教えてもらって、いやこれでよく食えるなって思ったけど、で結局一緒にいるときはなんとなくやるんですけど、またね、いないときは元に戻ったりとか、でそっから本人も気になってるから、見るたびに言ってくるんですよ。あーうるせえなーとかって思ったけど、でもう ある時もうそれがあの原因で全然あのラーメンとかもう食べれなくて、全然で細かいものも逃げれなくて、もう食べるのはめんどくさくなって、あのもういいや食えないからとかって思ってたらね、ちょっと痩せちゃったりとかして、そのくらい苦戦したんですけど、まああるところからまあ別にあの、まあ、ちゃんとモテるようになって、でその方が食べやすいっていうことにもね、いろいろ気づいたんですね。以前の持ち方だとちょっと実は細かいもの持ちづらかったりとかいろいろあったんですけど、そうね、まあそういう意味ではなんかその時にもね、やっぱりそうやって言われてきてないと自分が違うとかそういう認識ってないんですよね。だからあのこうできた方がいいよっていう、ちゃんとこう理にかなったことをね伝えられるといいのかなって思うんですよね。もうお箸の持ち方が下手だとあのお化けが来るよとかね、何でもあのお化け任せにしようっつうのも良くないでしょうし、そんなこと言わないのか。うちはまだあの1歳3、4ヶ月ですから、まだあのそういうとこにはいかないんですよね。あのスプーン持って自分でこうやって口に物運んだりするんですけど、途中からもう遊び出して、あのスプーンでバンバンバンって言うから、バンバンダメよって、飛び跳ねると汚いからね、バッチバッチからねとか言って一応説明するんですよね。まあ言うこと聞く聞かないはともかく、言ってる単語そのもの一個一個はね、実は結構うちの子たち分かるので、言うこと聞かなくても言わんとすることは刷り込まれていくのかなっていうふうに思うんですけどね。そのテレビの番組でも子供のしつけって言った時に、なんかあの親を玄関、父親を見送る時玄関から見えなくなるまで見送るとかね、あのいろんなのがあって、あの、まあ、厳しいお家もあったりそうでない家もあったりね。でね、うちは厳しかったっすね。あの、まあ、母親もだ、箸の持ち方についてはあの除外しときますけど、基本的にすごい厳しい家で、父親とかも本当にあの今でも覚えてるのがね、親戚のおじさんから電話かかってきた時に、あ、太郎ちゃんちょっとパパ代わってくれるみたいな感じで、もうポッと電話出た時にふっと来たんですよ。だからはーいっつって、それで電話変わったら、なんでこんにちはって言わないのとか言って、いや普段だとうるさく言われてるから言うんだけど、なんか間髪入れずそうやって親戚のおじさんだし、ちょっと気を許しちゃった部分があって、それで言わなかったからって言って、なんか1時間ぐらい正座させられたりとか、なんで挨拶ができないみたいなね、ところとかも本当になんか子供ながらに、こんなちっちゃいのにそんなことまでわかんねえよっていうぐらい毎日のように言われてて、だからもうなんかね、父親帰ってくるともうなんか嫌だったんですよね。何を今日は俺言われんだろうって、で案の定言われるんだよね。そんなような、あ、まあもう小さい頃だったんですけど、でもまあ今となってはなんですけどね、まあそれで良かったのかなとは思います。っていうのは自分はまあ10代の高校生ぐらいから、まあいろいろとね、まあ芸能活動とはちょっと違うんだけど、まあ傍から見たら一緒ですね。そういったまあ世界で仕事をしてきて、そうするとこう周り全部大人ですよね。でまあ僕らを、まあ、仕事として周りに環境にそういう大人の人たちがいるんですけど、でもまあ大人の世界に僕たちが入り込んだ格好になってるっていう感覚なので、やっぱりその礼儀だったりとか、やっぱきちんとっていうところの自分の意識とかね、そういう自覚みたいなのはあって、それで良かったなとすごい思っているんですよね。一番嫌なのはね、こう子供扱いされるのがすごい嫌だったんですよ。いや子供は子供なんでいいんですけど、例えばそのまあいろいろな中でミスをした時にですね、こうミスしたことに対して本来だとまあ怒られるもんだとしたら、子供であるっていうことでもって、ミスするとしょうがないよね若いからって言われるのが 若いから関係ねえだろって、すごいそこに対してのなんかコンプレックスがありましたね。ここができてないからお前ダメなんだよって、芸事の世界だから厳しいんでいいんですよ、それで。なのになんか、まあしょうがないね、まだ若いしっつって、だから今度気をつけようみたいな、そういう風になんかこう慰められたみたいな感じになるのが一番腹立って、そうっていうのはありましたね。そう、それでなんかあるとね、ね、あの子供のくせに一丁前にね、そういう高いもん食うんだよみたいなことをね言われ、例えば、まあ、例えば話ですけど、なんかいわゆる子供のくせに的な表現を使われたりとかする割にしょうがないよね、子供だからって言われたりとか、何かとこう子供表現をされるのはすごい嫌で、いやそう言われる人間なんのやめようと思って、まあ年は若いし子供は子供で事実だけど、まあこの世界に入って大人と同じところに肩並べてやってんだから、もちろん年上への礼儀とかそういうものは当然わきまえてるつもりですけど、やっぱやってる内容で勝負してる限りはそこは年齢は関係ない、だからとにかくそうやって言われたくないっていうね、そういうのはありましたけど、ただまあその中でね、大人の人たちに相手してもらうところでは、まあそのいろいろ親に厳しくやられたので、他のね方たちへのそういう接し方とかいろんな面ではそういう苦労はなかったっていうのはありますね。そうで逆にまあ、褒められる部分もあるんですよね。きちんとしてるよねって、挨拶とかもちゃんとよくできるしとか言って、でもね不思議なんだよね、普通の社会に行ったらさ、挨拶ができるなんていうのは当たり前のことでこういうね、芸能の世界は みんながそうかどうか分かんないけど、あいつちゃんと挨拶もできてきちっとしてるよねって、そういうね言われるっていうのもなんか変だよねと思うんだけど、ただほらこうね、まあ僕見た目も決して地味ではないので、まあ、外見で判断されるとこういろんなことをこう皆さん思うんですけど、もうこの年だから今あれですけど、若い頃とそうするとこいつなんかもうちょっとなんか変なやつかなとかね、思いがちなんですけど、ちゃんとしてるとちゃんとしてるよねみたいな、まあそういうのが得ですけどね、もう外見は何自己主張だからさ、別に何したって人にとやかく言われる覚えないんだけど、迷惑かけてなければね、そこは自分のある程度の TPO の範囲内に収まってれば僕はいいやと思ってて、そうでも逆にそこできちんとした応対ができた方がちゃんと見てもらえるっていうね、方法でもあるのでね、お子さんのしつけってまあ難しいですよね。しつけてる親がそこまで大人になりきれてないとこもあるから、僕もね今その子供がいてどういう教育方針なのって言われると、別に今なんかそこまでないんだよね。結局は自分が育てられたように子供を育てるのかなっていう気持ちはありますよね。うん、いろんな意味で厳しい時代の部分もあるので、僕はやっぱり人に対して優しくあれって思うので、人の痛みが分かる子供になってほしいなっていうのはあるから、そういう部分ではありますけどね。うん、自分もいくつまで元気に子供たちを見守っていられるのかも分かんない部分もあるから、できるだけいろんなね思ってること大事に考えてることを教えてあげて、少しでも早く自立心を育ててあげたいな、あと興味持てるものをね見つけてあげたいなって、こうなんか習い事とかもね、親がこれやったらいいんじゃないかっていうんじゃなくて、本人がやっぱり興味持ってることを何か応援してあげる、でやりたくないことなのかもしれないけど、それをやることによって団体行動だったりね、ちゃんとルールが守られる、そういうことがやっぱ最低限できる子であってほしいな、協調性を持ってね人を大事にするとか、そういう子供であってほしいなっていうふうには思うんですよね。これをしつけっていうのかな、なんかわかんないけどね、生き方を一緒に探していくっていうねことなのかなって。もうねでも1歳4ヶ月でもキャラクターがあるからね、双子だからまるっきり一緒だと思うと
ちょっと違ってたりするんですよね。下の子はすごいもうめっすっごい言葉喋るんですよ。何語だか分かんない言葉も喋るんですけども、踊るし動くしもう活発的で、上の子はねちょっとこうシャイな部分もあったりとか、あの楽しんでたりもするんですけどね、うん、あのギャギャギャギャ言う時もあるんだけど、でちょっとビビリ屋だったりとか、はい、まあ、それぞれにキャラクターがあるんですけど、ね、物の取り合いっ子とかに、まあ、当然なるわけですよ。分かんないしおもちゃ取ったりとかね、でもあのかわいそうだから貸してあげてとかね、どうぞしてって言うとね、もうちゃんとするんですよ。でそれでもって偉いねってあの喜んであげると自分で拍手してるんですよね、パパパ。だそうすることがやっぱあのいいことなんだって、嬉しいって思ってもらえればね、あの今のうちからそういうことってやっぱこんなちっちゃいのにこう分かるんだなってあの思って、なんか子供に教えてるつもりがね、なんか子供に教えられることが日々多いなって今感じてるんですけどね。だからまああの近所のねお子さんとか、まあまあ今なかなか地域性がねあの出せない部分もあるんですけど、まあこうやって年取ってからのねあの子供だとね、周りの知り合いの大人とかもすごいこう一緒にいる時にね可愛がってくれるの、みんなが親戚のおいちゃんおばちゃんみたいなねあの感じになるんですけどね、やっぱそういう親以外にも何かこうね価値観のいろんなことをねあの外側から教えてくれる人が近くにいるっていうのもねすごい、大事なのかなっていうふうにちょっと思いましたね。いやほらテレビでやるとしつけなんかこうね統計でどうだとかなんとかとかって、言って、まあなんだろうな、真面目に話してるんだけどちょっとなんか面白おかしくなっちゃうみたいなところもあるじゃないね。テレビって難しいなと思うんです。テーマとしてはねすごくあれなんだけど、途中で聞いててもなんて個人的な意見としては思って、ちょっとそんなお話をしてみました。まあ僕いつも一方的に話してるんですけど、なんかこのポッキャスにご意見とかみんなの思うところももらえるといいな、そこをなんかこう集約する場所がないんだよね。まあツイッターであのハッシュタグ、僕いつもタロポットって多分つけてると思うんですけど、タロひらがなでポットが POD でね、タロポットで、でこのポッキャスのまあ Spotify で聞いてる人の方が多いのかな、どうなのかな、あとアンカーっていうねあのアプリ、あのポッドキャストを作ったりもできるし、聞いたりすることもできる方のアプリなんですけど、このアプリで、音声メッセージでね送ったりすることもできるんで、まだ送ってくれた人いないんだよねいつかそしたらこのご意見とかって、それもなんか音声でポッドキャストなんか入れたりとかそういうことができるあのシステムだから使ってみたいなとかって思うんですけどね、はい、お悩み相談だったりとかね、なんかこんなことやってほしいとかいうのがあったら教えてください。このマイクで綺麗に今回は撮れてることを祈ります。ということで、DJ 太郎のポッドキャスト、今回はこの辺でお別れです。See you next time. Bye bye.